皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月12日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は原発再稼働を止めようです。九州の仙台原発が再稼働ということでですね、これはやっぱり大変なことになったと言うべきだと思います。結局誰も責任を取らないし、まあ、再稼働ありきで、本当のその安全の確保なんか全くやってないし、そもそも福島原発事故の原因もはっきりしてないわけですから、まあ、そんな状況でですね、原発再稼働するっていうのはもう気が狂った話でありまして、まあこういうことをまあやるっていうこと自身がですね、もう本当にこの自爆以外何者でもないんですけども、まあこれは止めなきゃいけないと思いますね。やはり原発って日本中にありますので、逆にこの原発再稼働の話っていうのは、まあ日本中の人たちに一つこのスイッチを入れるきっかけになったと思うんですね。まあ安保のこともそうですけども、まあ次第にこれが自分たちの問題だということに国民の人たちは気がついてきたわけですね。で、ですから反対がこう急速に広がっていった。沖縄ではですね、ちょうど去年ですね、去年の夏ぐらいから、辺野古基地、建設の反対運動がですね、急速にこう、一般の民衆の間で広がっていったわけですが、まさに日本は安保法案のところからですね、この日本中にこの政治意識が広がっていったわけであります。で、今回その原発再稼働になりましてですね、次々とまあ再稼働させようとしてますから、まあ、原発皆さん近くにある人多いんでですね。ですから、この、まあ、原発反対に伴う、まあ、それを含めた安倍内閣けしからん、自民党も公明党もけしからんという話は、まあ、全国にこれで運動が広がるって形にこれなると思うんですね。ですから、まあ、本当にここで、なんか日本中にですね、新たな政治意識が目覚めたと、私は見ていて思いますね。それは本当の危機がやっぱり目の前に来たっていうことなんじゃないんでしょうかね。目の前に本当の危機が来れば、やはり日本人は動き出すと。実は日本となんかそのね、安保とかなんとか抽象的な話をしてる間は、なかなかそのみんなピンとこなかったんですけども、これは戦争の話なんだと。自分たちが戦争に行くんだってことになるとですね、気がつきますわね。でしかもそれは他人の戦争に出かけていくわけですよね。人の戦争を勝って出ようっていうわけですから、とんでもないって話になるわけで、しかもその戦争で全然問題は解決してないんですよね。うん、まあそんなこともありまして、まあ戦争の話で盛り上がって、で今度は原発はもうこれ決め打ちですよね。まあ、決め打ちのようにこれがまあ始まったわけでありまして、まあ特に女性と若者、女性と若者は今回すごく元気ですね。やっぱりこの、特に放射能の問題では一番影響を受けますのが女性と若者でありますから、まあ、それは大いに声を上げて、で、自分として声を上げることで政治が変わるという経験をですね、ここでしっかり積むことは、これからの日本の新しい政治を作る上で極めて重要なことだと思いますね。やっぱりずっとお客さんだったと思うんですね。まあ、ある意味では安定した時代が学園紛争以降ですね、1980年代ぐらいからずっと続きまして、国民の多くはお客さんで、まあ誰かに任しとけばなんとかなるという時代が、まあ40年、30年、40年、こう続いてきたんじゃないかと思うんですね。ところが、まあそうもいきませんよと。これはそんな甘くないですよと。いよいよ自分たちの問題だと。もう一回その、お客さんになるわけにいかないという気持ちがですね、あちこちで広がってきたことは間違いないと思います。で、まあ、いくつかやり方が当然あるわけでありまして、で、まあ、今、我々はこう、民主主義の時代に起きてますから、やっぱ選挙で落とすっていうのが一番重要なことなんですね。選挙で、その、人を交代させるってことがすごく重要で、で、やっぱり最終的なポイントはですね、やっぱアメリカだと思うんですね。日本のその政府はもう、ちょうど村山内閣の頃から、20年ぐらい前から、アメリカの属国であることが一番賢明な政策であると、本当に臆病もなくですね、そういうことを言う状況になってんです。アメリカの属国であることが最大の日本の国益であるってことはですね、公然と言いますからね。したがって、アメリカの方がこけると、これ本当に全部こけるんですね。だから最後は、アメリカずっこけた時に全部こっち整理になります。 で、アメリカでもかなり日本のことについては、厄介者扱いしてるんですよ。そもそもですね、その日本がそのアメリカの属国であると言った時にアメリカはどう思ってるかっていうと、もうそれは15年以上前から、それは非常に迷惑だと言ってるわけですね。表だったら言いませんけども、要するに彼ら言うわけですよ。まず自分たちの政策を考えてから、話に来いと。どうすればいいんでしょうかなんて聞きにくるやつはどこにいるかと。それアメリカ自身がその日本の歴代の政権に対してはっきり言ってるんですね。ところがまあ、政権の方は頭悪いしですね、外務省も全然頭悪いんで、どうしていいかわからないんで、やっぱ聞きに行くんですね。で、ワシントンはなかなか相手にされないんですよ、もう最近。で、アメリカ大使館に行くわけですよ。で、アメリカ大使館に行くとですね、亜生厚生という連中がいて、で、ねえ、なんか、日本はその ATM だから、まあ、例えば金融はここをつけば金が出るとか、安保はここをつけないカメラが出るとか、まあそういう日本の ATM の動かし方知ってるアメリカ人が何人もいますんで、その連中がアメリカ大使館でね、亜生厚生って言うと、結果的にね、アメリカに金がこれがね、よちゅうと、こういう仕組みになってるわけですよね。今回の GPIF の、GPIF 年金機構ですね、あれの株式投資拡大についてもですね、フィナンシャルタイムズに大きな記事が出てまして、これで一番儲かったのはブラックロックだって書いてありますよ。あそこアメリカ最大というか世界最大なんじゃないの？資産運用会社ですよね。ここが一番儲かったってはっきりフィナンシャルタイムズに書いてありますからね。だからこの、まあなんて言いますか、この属国でありたいっていうその欲望が日本政府側にあって、アメリカはそれを決していいと思ってないんだけども、逆手に取って利用して、だから ATM にしてやろうっていう連中が金融屋でも戦争屋でもアメリカいるんですよ。で、この連中がアメリカ大使館なんかに作ってですね、上手に日本の ATM を操作して、今でも金を引っ張り出してるわけね。で、貢ぐ金がなくなると増税しようとかですね、こういうことを言うわけで、まあ、とんでもない連中なんですよ。で、これ民主党にもいますからね、自民党だけじゃなくて民主党にもいて、で、公明党みたいななんか変な思惑を持った連中までくっついちゃってますから、まあもう見苦しいにも程があるんですが、しかし、これ根絶するのはアメリカが吹き飛んだ時です。で、ねえ、マーケットのこととか戦争のこととか、しっかりワッチしてる方はご存知だと思いますが、もう断末魔になってるんですよ、アメリカの方もね。内輪もめが大変なんですね。まあ、特に今年は歴史的に年だったと思うのは、イスラエルとサウジが完全に孤立化したことですね。これで911の秘密をオバマ大統領が、機密して解除することになったら、これ完全にこれ、切り離されますね。そうするともうアメリカでなくなりますわね。そうなってくると、もう日本なんかになんか構ってられる状況じゃなくなって、アメリカ自身が崩れていくわけですよね。まあ、それはそんな遠くないと思うんですよ。本当に今、大変な状況でですね、特にやっぱ金融ですよね。やっぱ金が集まんないですね、アメリカはね。金が出てく一方で、必死になって金集めやってるんだけども、各国政府は日本も中国も、まあ何かっちゃドルは売るし、新興国は片っ端から焦げついていきますしですね。それからテキサス州なんかも目も当てらんない惨状になり始めてますよね。もうなんか答えがないんですね、アメリカもね。で、あそこ崩れてきますと、日本のこの、まあ言ってみれば、連中っていうのは、そうですね、戦争末期に日本が満州国と運営してましたね。フィリピンもそうなんですよ。あれ、親日政権があったんです、フィリピンにね。中国の南京の方にもありましたよ、親日政権がね。日本が崩壊した時に、そういうところって一瞬で消滅したんですね。私、同じだと思いますね。アメリカのその、で何かことが起きて、もうアメリカはその今までの外交をやめたと。もう日本も含めて、中国も含めて、もう関わることができないと。米軍ももう帰るしかない。あるいは帰らなきゃならない事態が何か生まれるということになると、一気にこれ親亀がこけて、子亀がこける世界になりますから、これ全部いなくなっちゃいますよね。だからその国民の力がどんどんどんどん盛り上がると同時に、彼らの戦争や日本のね、利権屋たちの、対米従属主義者たちの、その相手方のアメリカの方が今崩れようとしてるわけですよ。ですからこれは挟み撃ちになっていくんですね。だからどの道ですね、これ時間だけの問題なんで、だからここはやっぱり、どんどんどんどん押していくべきタイミングだと私は思いますね。で、その、同時にこの放射能なんかのこともですね、全部これ投げ出されて終わりだというふうに見るべきです。あれ財務省なんかは実は電力自由化は反対してるわけですよね。それはなぜかっていうと、 結局最終的に原発の重りにしろ後始末にしろ全部財政でしょうがなきゃならないからと、まあ、そういう理屈なわけですけども、そんなの当たり前でありましてですね、もともとその国策民営でやってる原発なんですから、電力会社なんかですね、誰かその救ってですね、うまいとこ持ってっちゃうだけで、で残りの後始末は国がやるしかないに決まってるわけでありまして、それは全部機密解除してみてよくわかると思いますけども、だからそれでまあなんて言うんでしょうかね、財務省がこの問題から逃げられるなんて思わない方がいいですよね。だから結局やっぱり日本も原発がひっくり返って国が潰れる、まあそれは避けがたいところなんですよね。1000兆の借金があって、さらに隠れ借金があって、原発の問題まで来たら、で原発例えば吹けばですね、次もう一回吹けばですよ、それは銀行だってもう耐え難いですよね。原発再稼働しないと結局金返せないわけですよ、電力会社もね、追い詰められてるわけですよあいつらも。だからまあ全部そんな感じで、最後は金の関係なんですよ。でこれが詰まってきちゃえばどうにもならない、だから結局原発そのものとか被害は全部投げ出されるわけですね。で今ほら NASA が面白いこと言ってんじゃないですか。アメリカの NASA がですね、地球外生物は10年以内にはその兆候が見つかるだろうって言ってますよね。その地球外生物っていうのは、このこう水のある天体っていうのがいよいよ見つかってきたわけですよ。あちこちに水があると、海水があるらしいっていうところもあると。そうするとそこには必ず微生物がいるだろうと。だから微生物がやっぱ宇宙にいるということですよね、地球以外の星に。だからその地球で最初の生き物っていうのはやはり宇宙から来たと考えるのが自然ですよね。宇宙空間にはたくさんの星もあって、それが隕石になって宇宙全体を飛んでるし、宇宙空間そのものにもいるかもしれませんよね。でこの微生物が、まあ、地球ができた時にごく普通にですね、地球に降り注いだってことは大いにあり得るわけで、そうするとやっぱりこれ全然その今までのその生物に対する考え方も変わってきますよね。オープンなんですよ地球は、閉じられてないんだね。地球はオープンで、世界なんで地球以外の惑星、太陽系あるいはそれ以外のところと生物という意味でもですね、こう行き来があるってことになると、全然これなんか今までの科学とかなんか考え方変わってくるし、その微生物は何者なのかっていうふうに考えればですね、それは全然今までの普通の微生物の考え方、いわゆるバクテリアとかですね、言って我々が普通言ってるものとはだいぶ違う世界だってことはわかりますよね。じゃあそういう微生物は何をしてるんだと、岩石しかない、放射線のね、掘り注ぐ、宇宙線の降り注ぐ大宇宙の星の上でその微生物は何をしてるんだろうか。水があるところで何をしてるのか、それをだんだん見ていけばですね、いや、それは微生物がどれだけすごい働きをしてるかっていうことは当然解明されるわけで、だからそうするとやっぱりこの放射能の問題もですね、結局今の原子力物理学者には解決できないわけでしょ。ね、その体に入っちゃったセシウムもなかなか排泄されないってことも分かってきたし、プルトニウムなんか取れないし、骨にくっついちゃったらですね、だから今までの方法じゃ何の解決もできないわけですよ。そしてやっぱりこれは、地球が生まれて今日まで、ね、この綺麗な宇宙になるまでに、この地球を育ってきた、一連の微生物群、それから今、宇宙空間にこれから見つかろうと、まあ、見つかってるんでしょうけど、これからどうやって発表するかってことだと思うんですけども、まあ、そういう宇宙空間や、いろんな星にいる微生物たち、これがだから、宇宙をある意味で言うと動かしている生命ですよね。宇宙を動かしている生命を、いかにこの、まあ、利用して、利用させてもらって地球をさらにきれいにしていくか、この大きなプロセスは始めなきゃいけないわけですよ。だからそのある意味では国だとか今の原子力物理学者がお手上げだって言ってくれることは非常に重要な条件であって、その次に進むですね、彼らがまだできるとか、なんか金があるからまだ仕事をしたいって言った間、これなかなか始まらないんですよね。だから彼らがお手上げだともう逃げると言ったところから次が始まるわけでありまして、だからまあそういう意味ではですね、まあその次の準備っていうのもいろんな角度からよく頭で横演習しておかないといけないと思うんですね。で同時にそのすべてやっぱり情報公開から始まると思いますよね。どうせ安倍政権も来年の夏は絶対アウトですよね。このまま安倍氏が仮にどこまでも続けたとしてもですよ、来年夏の参議院選挙で勝つことはもうそれは全く不可能ですね。結局原発再稼働やっちゃいましたから、あれはですね、永遠に支持率を下げ続ける条件になるんですよ。法律で通っちゃえばですね、忘れちゃうなんてことはありえますけども、原発再稼働というのは これから順番にやっていこうとしてるわけだから、これどんどんどんどん危機感が募っていくし、もう一個動かしちゃったから、あれどんどんですね、支持率を下げていくようになるんです。だからもう寝ても覚めてもその原発の恐怖っていうのはみんな広がっていきますしね、外国も当然懸念を表明していくし、そうするとこれね、あれやってる間どんどんどんどんですね、支持率下がっていくはずです。ですから、まあ来年の夏まで持ちはですね、奇跡的なもんでありまして、だからそれは無理なんですね。あれ再稼働させちゃったらね、無理なんですよ、あれ。だから言ってみれば、まあ、自爆の道を選んだんで、だから、そのとんでもない大破綻が起きる前に、もう一回止められるか、大破綻が起きてから止めるか。だから、鹿児島なんかね、知事がわけのわかんないことを言って再稼働を認めちゃうからこういうことなんで、まあそのツケがどれほどのものか、まあ最後ね、今の薩長政府に残ったのが、長州の極右、安倍が長州でしょ、長州の極右と薩摩の原発なんですよ。まあ、これが残ったわけで、だから今日本の国民が怒ってるのはこの二つでしょ、安保法制と原発再稼働二つで国民感慨に怒ってるわけで、安保法制は長州、原発は薩摩なんですよ。だから薩長政府のいよいよこれが最後なんですよ。で、これでグーグーグーやりますから、薩長政府に対する怒りは猛烈なものになってきて、だからまあ、明治以降の国民国家の体制そのものですらですね、これは多分まあ、アメリカ特にこければね、は持たないわけで、もっと大きな、やっぱり角度からの国の立て直しということが必要になってきます。で、ですからまあ、これからですね、ちょっと慌ただしくなるんだろうと思うんです。やはり私はですね、まあ国内はね、まあいろんなことあるかもしれませんが、とにかく情報公開をする内閣をまず作るべきですね。やっぱりその、まあ原発は止めれば、まあそれで一応、一旦はなんとかなるし、で安保法制はあれ流しちゃえばいいわけですから、問題はやっぱり1000兆の財政赤字なんですね。これはですね、借金だから過去の蓄積なんでそう簡単にいかないんで、これを直そうと思えば、直すことはできないんですけども、まあ、ね、国内でいろんなものと相殺しようと思えば、当然これ金利が上がってくるわけですよ。金利が上がって銀行の経営も日銀も経営ができなくなってきて、で、債務者が合併してやればいいわけね。国が債務者ですが、債務者がその債権者になる銀行や日銀とを合併することで、これ相殺できるわけですよ。で、しかしその後は今度は国債発行しないで国の運営することになりますから、予算規模は今の約3分の1ぐらいになるでしょう。で、公務員の3人に2人クビになりますから、この大きなところやるしかないわけですね。で、これやるにはですね、やはり情報交換がどうしても必要なんです。まあ、原発を最終的に葬るためにもですね、これ全部情報を公開して、こんな状況ですからもうこれ以上できませんというのをしなきゃいけないんですね。で、それはちょうどアメリカが飛ぶ時と同じタイミングでやるとちょうどうまくいくんですよ。あれはですね、ソビエトが崩壊した時に東ヨーロッパは同じように全部情報を公開して国新たにしましたでしょう。あれと同じなんですね。これ同じタイミングでやるのが一番うまくいくんで、まあですから秘密保護法なんて変なのも作りましたけども、まあただの法律ですからあれ変えればいいわけで、ですからその、まあアメリカが飛べはこっちもですね、日本の方も今の政権持ちませんし、薩長政府持たないから、まあそこで一旦その全部表に出して、それでこの整理するということがどうしても必要ですね。やっぱアメリカなんか見てです、オーバーなんかすごいと思うのは、あれ本当にそれやってるってことですよね。本当に911のですね、機密部分の公開とかなんかやりそうですし、それからなんかスノーデンのこともそうだけども、どんどん出してんじゃないですか。あれなんかね、大変なこと言ってんですよね。オスノーデンの情報にしろ、それから前のね、マンニング上等兵でしたっけ、例の国務省のね、外伝を、公伝を公開した人も、ものすごいこと言ってて、だからもう今やアメリカなんかですね、情報公開の力で急速に国が変わってて、戦争や金融や追い詰められてるという状況じゃないですか。ああいう風になってきてると、もうそれ拍車かかって止まらなくなりますよね。だからその、まあ、情報公開による変化の上に日本も乗っかってるわけで、だからこの情報公開というのは次に新しいことやるときにはどうしても必要なんですね。今こんなにひどい状況なんですよ、こんなことになってんですよということをまずきっちり国民に言わないとみんな次に行かないです。聞いた直後はみんなたまげちゃってふざけるなーという話になりますが、まあ、そこでだから一つは、まあ、第二次東京裁判みたいなのがあるわけですよ。誰が原発をやったと、誰が原爆をやったと、何やってたんだと、金はどう動いたんだと。まあこれはですね、情報出てくれば、それは問い詰められますわね。だからその儀式はやっぱちゃんとやんなきゃダメですよ。問い詰めて。で、同時に、まあその、現実直すときには、その現実をしっかり言って、 これはもう諦めるしかないと。ここはまだなんとかなると。これをやっぱり国民の多くの合意を取らなきゃいけませんね。このためにどうしても前から前から言うんですが、国民監査と国民監査がいるんです。憲法に基づいてですね、国政調査権を使って全部調べ上げて公開するというプロセスがどうしてもいります。ですから、まあ、こんなことをですね、原発再稼働の先に次々とやって、国の形を変えていくという、まあ、大作業がありますから、まあ、皆さんぜひ頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、原発再稼働を止めようということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。